い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週ね、総務省が家計向けの10万円給付について、全国の市区町村が実際に給付した世帯数は3日時点なんですけれども、
はい、
1250万世帯だと、対象世帯の約 21.4%、 これどう見ても低いですよね。
そうですね。
それでね、これに関してこの番組の熱心なですねリスナーからですねメールをもらいまして、人口数万人規模の自治体の職員の方なんですって。
はい。
だからそのメールの通りに紹介するとですね、国の制度設計の甘さと自治体への早急な事務移管による混乱について、これまあある程度報道されてますよね。
はい。
てんてこまいになったと。しかもオンラインでね、例えば私がやった時もそれなんか間違ってるともう全部見合わせてですね、20、30の手間になってるというような話も聞いてます。でもう一つはですね、この方が指摘するのはですね、給付事務の進捗と問い合わせの多さの狭間で担当の方も悩んでるという、そういうね指摘がありますよね。
大変でしょうね、本当に想像しても。
だから、
ね、
10万円に対する問い合わせが多いってことはどうなってんだと、俺本当に必要なんだと私本当に必要なのよっていう方が多いんだと思うんですね。やっぱりね、急ごしらえの制度であちこちに破綻が生じた、
はい、
圧力が生じたということだと思いますね。メールを送ってくださった方は大変ありがとうございました。
ありがとうございました。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。財務省が発表した4月の経常収支は、黒字幅が2627億円と、1年前より 84.2% 減少しました。この先さらに減少して経常赤字に転落するという見方が急速に浮上しています。日本が描いてきた貿易立国から投資立国、観光立国へ、その戦略は修正を迫られています。
まあそうなんでしょうね。投資立国っていうのはまだ可能性がありますけれども、観光立国っていうのはですね、少なくともあと1年間ぐらいは苦しいだろうなと。まあ、ヨーロッパなんかは6月15日からですね、 EU 域内の国境をまたいだ旅行もですね自由化しようということで、ポルトガル去年の末私も行ったんですけど、本当にいいところで、感染者が比較的ヨーロッパの国の中ではね少なくて、死者も少なかったんですよ。でそこがヨーロッパの人たちの憧れの的になってるって、まあ日本なんかまだね海外から来る人休養してませんからね、やっとベトナムなんか一部の国から一定人数のビジネスマンを迎え入れられるかどうかという話をしている段階でね、観光はちょっと厳しいのでね、あと物もやっぱりあんま出てかないですよね。あの貿易も滞ってるし、オリンピックも控えてることもあって、戦略の見直しということはやっぱり進めなきゃいけないと思いますね。
世界銀行は新型コロナウイルスの感染拡大によって2020年の世界経済の成長率がマイナス 5.2% に落ち込むとの予測を公表しました。1月時点の予測から 7.7 ポイント引き下げ、第二次世界大戦後で最悪の景気後退となります。
新型コロナウイルスってね、出てきた時はインフルエンザ程度かなという見方もあったし、一時私もそういう見方したことがあるんだけれど、やっぱりワクチンと対抗薬がないっていうのはですね、相当多くの方の命を奪ったと、消費者の警戒感が高まったという意味では世界経済を非常に過去に例のないような形でね、経済の形ものすごく変わりますよね。
新型コロナウイルスの感染拡大で苦境に立つ観光業界が夏の旅行シーズンに向けて再始動します。 各国の渡航規制で外国人の訪日観光が当面期待できないため、日本人の国内観光に活路を見出します。
それしかないですよね。私も今月の末にちょっと宮崎へ行く予定があるんですけれども、それは観光じゃないんですけど、やっぱり国内の人の動きをねある程度誘引しないと、それぞれの産業がお金を回すという意味でもね、やっぱりお互いの感染リスクを高めない形で人の移動を図っていくということが必要かなというふうに思いますね。
ソフトバンクグループ傘下の10兆円ファンドビジョンファンドが人員の 15% を削減します。新型コロナウイルスの影響でファンドの運用成績が悪化し、新規投資も滞り人員が過剰となったためです。ビジョンファンドのリストラは2017年の設立以来初めてです。
世界的な株安とかですね、いろいろな悪条件は重なったんですけれども、この巨額のね、かつてはグループ全体の収益を引っ張ってきたファンドがですね、どう展開するのかということはですね、しばらく我慢の後にどういう展開を図れるのかっていうのがですね、一つの大きなポイントになってきましたよね。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、少なくとも2022年末までゼロ金利を維持する長期の金融緩和方針を表明しました。パウエル議長は記者会見で、アメリカ経済の先行きは極めて不透明だと述べ、量的緩和の拡大など3つの追加策を検討する考えを示しました。
これはまた後で今週のマーケットのところで取り上げます。
アメリカ国務省で信教の自由を担当するブラウンバック大使は日本経済新聞の電話インタビューに応じ、中国政府が影響力を強める香港で中国本土と同じような宗教弾圧が起きかねないとの懸念を表明しました。
一国二制度と言いながらね、実は国家安全法を施行することによって今回のところでは中国と同じ体制を敷くというスタンスを中国は強めているわけですね、香港に対してね。で、香港ってのはどういうところかというと、人々が信仰の自由を持ってそれぞれの生活パターンを保っているというところなので、中国本土ではですね、キリスト教も激しく弾圧されています。社会主義ってのはもともと宗教は麻薬だというのが考え方なのでね、私はその可能性は十分あるなというふうに思いますね。
東京都は新型コロナウイルスの感染再拡大の恐れがあるとして発動した独自の警戒情報東京アラートを解除しました。休業要請も今月19日に全面解除する方向で最終調整に入りました。感染リスクが高いとされるライブハウスや接客を伴う飲食業も感染防止策を取った上での再開を認めます。
この問題はまたですね取り上げたいと思います。ポイントのところで、
新型コロナウイルス対策を盛り込んだ2020年度第2次補正予算が成立しました。当初予算、第1次補正予算と合わせた2020年度の歳出は160兆円を超えます。迅速な予算執行が課題となります。
その通りなんですけど、迅速な、ね、予算執行が課題となりますっていうけども、これ予算をね実体経済に流し込む我々のところに来るようなねストラクチャーがなってませんよね。サービスデザイン推進協議会というですね、これ給付金に関係していい、または補助金に関係していい団体なのというのね、そういうところが絡んでいるわけでして、実態がないわけでしょ。オフィスの中をきちんと撮影させた時だけ場を作っていたらしいんですよね。まあありえないなと。だから160兆円というのはものすごくその規模感はあるんだけど、一体どういうふうに流れてるのか、そのお金が適正に使われているのかというですね、不信感は我々の中にものすごく残しましたよね。その不信感が安倍さんの支持率の低下ということにつながっているんだと思います。
東京都の小池百合子知事は都内で記者会見を開き、7月5日投開票の都知事選への出馬を表明しました。都知事選は今月18日に告示され、来月5日に投開票されます。
これもですね、東京アラート解除のところで一緒に取り上げたいというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。 リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは今週のマーケットからです。11日のアメリカは1800ドル余りニューヨークダウが下落しました。
まあね、十分あり得ることだなというふうに思ってました、はい、というのはやっぱりこれまでの上げがですね、ちょっと足早すぎたですよね。10日の段階でナスダックは1万を超えてですね、はい、史上最高値をつけてましたし、ダウは2日ぐらい前から下がり始めていたんですけれども、それでも実体経済との乖離は明確だったわけですね。で、私が今週初めにですね、長い文章を書いた時には、はい、FOMC がある6月ということもあってですね、プロジェクションが出ると、要するに景気見通しが出るということでですね、今までもパウエル議長がですね、景気先行き見通しに悲観的なことを言うと、その瞬間にドスンと一回株価が落ちたというところがありました。で、今回もそうなるなと。で、パウエル議長は何て言うかというふうに考えればですね、これだけ積極的な緩和策やってるわけだから、アメリカ経済の状態はいいですよって言うわけがないわけで、悪いからやってるわけですよね。だから悪いって言うだろうなと思って、その瞬間にマーケットは一度動揺するなというふうに予想してたんですよ。
はい、
まあその通りになって、でも動揺の幅がね、ダウで1860、ナスダックでも500いくつとかですね、SP でも結構大きくて、だいたい5ないし 7% ぐらいのね、下げになった。これはまあ大きいですよね。
そうですね。
まあ1860って聞くとダウがなくなっちゃうんじゃないかと思う人もいるぐらいのレベルなんですけど、でもまあ、絶対値がね、相当高いので、2万5000とか2万6000とか2万7000いってるのでね、1800落ちてもパーセントとしては 10% に届かないということなんと思います。で、パウエルさんが何言ったかというとね、パウエルさんが発言する前のアメリカの株式市場は経済再開だと。各州が結構経済活動を再開しているぞという期待感で上がっていたんですけれども、パウエルさんが言ったことは、いや、そんなに順調に経済拡大しませんよということだったんですよね。つまり彼がプロジェクションの中で、またこれは委員会の総意として、中間値として出しているんですけれども、アメリカの失業率、4月が 14.7、5月が 13.3 の後ですね、トントントンと回復するかというと、そんなことはないと。今年の末になっても 9.6% ぐらいの高い失業率になるし、成長率も今年はマイナス 6.5% ですよと。で、来年良くなっても 5% のプラスしかならない。だって発射台が 6.5% ドーンと落ちた後のプラス 5% なので、はい、まだ顔出さないってことですよね、来年になってもね。失業率も2021年に 6.5% の高い水準で、2022年になっても 5.5% の失業率ですよという予測をして、まあ私いつも言ってるんですけども、マーケットは別として、景気は V 字回復にはなりませんということを改めて、パウエルさんは言ったと、僕は速攻型という言い方をしてるんですけれども、まあ改めてその現実を突きつけられて、ちょっとはしゃぎすぎてたなということで、調整したんだと思うんですよね。
はい。
まあ僕はね、木曜日、金曜日のマーケットは非常に興味深いなと思っていて、まず下げ始めたのが、ニューヨークのね、2、3日かけてダウが下がり始めていて、ナスダックはまだ高かったんですけれども、木曜日にですね、東京が600円超下がったんですよね。で、これはダウを反映してるなと、東京の日経225はですね、ダウにどちらかといえば近い指数なので、これはやっぱりと思って見ていたらヨーロッパもドスンと下げて、それでニューヨークの下げにつながったと。ニューヨークの朝方見てたら、ナスダックはね、下げ渋ってたんですよね。だけども、やっぱりダウが1860下がったら、ナスダックもそれに付き合ったという面があって、で、まあ、下げ幅は、パーセントとしては一番近いんだけど、ナスダックも下がりましたということだと思います。で、それを受けて、金曜日の東京はどうなるかって興味あったんですけれども、東京は木曜日にドスンと下がっていたこともあって、朝方600円ちょっと下がってたんですが、徐々に巻き戻して、引けには200円に満たない下げで終わってるんですね。つまり、相場用語で言えば非常にレジリエントだ。抵抗力がある展開だったと。で、朝方から見れば結構上がって終わったよねと、前日に比べればね、下がってるんだけれども、 どういうふうに投資家考えたかというと、今まであまりにも株の上げが早すぎて買えなかった連中が、これ買いチャンスだというふうにね、はい、だって景気の回復がそんなに順調にいかないことは分かっていても、中央銀行はものすごく買いを進めているわけだし、非接触型の産業っていうのは強いことに変わりないわけですね、
はい、
で一番その典型的に言えるのは、要するにパンデミックが続けば続くほどネットフリックスを見る人は増えるっていう、それ言えますよね。経済の常識と個々の銘柄が置かれている環境ってのは今ものすごく違うわけですよ。それアマゾンでもそうですよね、はい、パンデミックが続けば続くほどアマゾンで買い物する人は増えるっていう、そういう関係があるわけだから、そうすると私は木曜日のニューヨークはドスンとみんな下がったけど、金曜日にはまあこれからのマーケットなんですけれども、そこら辺の買いが入る可能性があるというのと、買いたい人が買えていなかったというマーケットが東京と同じようにニューヨークでもあるので、もしかしたらですよ、もしかしたらほら分かんない、マーケットはね分かんないけれども、金曜日は買い場を探していた人が買いに入る可能性もあるなというふうに思ってるんです。まあでもいずれにしてもね、今週のマーケットで言えたことは、マーケットの期待は先走りする。原油相場もドソンと下がりましたし、ちょっと売られていた国債の相場が買われて、一時はね、1% 近くまで指標10年債の利回りは行ったんですけど、その後ドソンとまた下がって、下げが長引く可能性はあまり大きくないというふうに私は思いますね。だからそういう意味で言うならば、今日の東京が安値からはかなり戻して終わったというのは、今世界が取り巻くマーケットのイメージがどうなっているのか、つまり行き過ぎは良くないけど、やっぱり冷静に見てみたら FRB も新たな緩和をする可能性がある。まあ私はね、今回の FMC の声明文とプロジェクション、それとパウエルさんの発言をずっと見ていて、やっぱりまだまだ方策はあるなというふうに思いましたね。それはイールドカードコントロールっていうのは何もまだ手つけてないのでやる可能性があるっていうのと、フォワードガイダンスについてはね、やっぱり実質的にはもうフォワードガイダンス始まってるんですよ。17年中15人がね、2022年末まで短期金利上げませんよとこう言ってるわけだから、上がりませんよと見通してるわけだから、でも次の FOMC ではそれを明確に書き込む可能性があるということですね。それでパウエルさんは5月末の講演で、マイナス金利は今のところ有効でもないからって言ってるけれども、やっぱりプロジェクションを見るとアメリカのインフレ率というのはやっぱり 2% を下回る水準で、もしかしたらマイナスになるかもしれないっていうレベルでね、推移するわけですよ。そうするとじゃあどうするのかなと、マイナス金利日本でもヨーロッパでも成功してるわけではないけれども、採用せざるを得ない局面もあるのかなと。まあでも何よりも重要なのはね、感染の再来、次の感染の大きな波というのをもし起こしてしまったら、
はい、
やっぱり最初のロックダウンよりも打撃が大きいとこう言われてます。まあそりゃそうですよね。第1回目のロックダウンで事業体は相当弱ってるわけですよ、はい、企業だってね、レストランだって劇場だって。でそれで2回目が来たらボディーブローがですね、かなりでかいボディーブローが食らうようなものなの で、そういう意味では感染をいかにコントロールするかっていうのが一番重要で、今のアメリカね、どうもそこがね、トランプさんがああいう性格の人なんで、もうやれやれでやってるけどもね、ちょっと心配かなというふうに思いますよね。だからそういう意味で言うならば、マーケットはレジジリエントなところはあるんだけれども、まだまだ油断できないというのが今の状況かなというふうに思いますよね。
はい、次は東京都が東京アラートを解除しました。
今の話と関連するんだけど、
はい、
今日感染者が25人出てるわけでしょ。昨日は22人で、その前が20人で増えてんじゃんと、
はい、ね、そうですね。
で東京アラート解除したけど、増えてきたらどうするのかなと思ったら、小池さんがね、今日出馬表明するにあたって、まああれ一応もう発動することはしないってこう言ったらしいんですよね。発動することはしないって東京アラートですよ。でどういうことかというと、まあ一応目的達成したんで、はい、これからは違うスキームで感染の拡大を収めていくというふうな話をされてるわけですよ。で僕はね、新型コロナウイルスに関わる小池さんのスタンスは二度三度大きく変わったというふうに思いますね。最初はステイホームステイホームってね、
はい、
言っていて、でステイホーム言わなくなったと思ったら夜の繁華街、
はい、
接待とかね、そういうのがキーワードになってきて、もうここ一両日は全くそれを言わなくなって、 それで何をするかと思ったら、今日出馬宣言をするわけですよね。どうするか知りませんけど、今日25人なので、これが40、50と増えてきても、多分19日には国の大きな方針と一緒にですね、全面解除ということになるんだと思います。で、その前日に東京都知事選のね、告示があるわけですけれども、ものすごく芸術的にできてるでしょ？だって、東京アラート解除、
はい、
その翌日に出馬宣言、それで東京都知事選の公示が18日で、19日には要請は全部解除というね、はい、あまりにもできすぎてるなと。それはもちろんね、昨日東京アラート解除した時には3条件とも、ごくわずかながらね、全部クリアしてるんで、それはそうかなというふうに思うんだけど、じゃあこれからまた19日までの間に感染者が増えた時にどうするのっていう指標も発表になってるわけですね。今度増えたらどうなるとか、いや東京アラートはもう発動しないって言ってるらしいから、
はい、
だからそういう意味ではですね、一生懸命やっているよねという見方もある一方で、結局狙いは都知事選挙での再選がまず第一に頭の中にあって、そのシナリオに合わせて、ステイホームとかキャンペーンを打っていて、で、それがマスコミメディアに取り上げられることによって自分の存在感を高めてきたとね、いう感じもしないでもないです。でも私の勘繰りかもしれないけれども、だからそういう意味で言うならば、政治家だから自分がいかに投票者に受けるかっていうのは重要なポイントなんだけれども、じゃあこれからどうするのかなというね、今日25人で土日にどういう数字が出てくるかわかりませんし、来週の初めどうなるかわからないんだけれども、まあそこで思うのはね、東京都は自粛要請、東京アラートをこうといろいろ出してきているんだけども、でも一番重要なのはね、我々一人一人がリスクをいかにうまくコントロールできるかということでしょ、
はい、
それ十分な知識を持って一人一人がリスクを回避すればいいんだけれども、逆に東京アラートとかいろいろ出すことによって、じゃああれがなくなったら全部いいのかみたいなね、感覚を生んでしまうというところが非常に大きな問題だなと思っていて、スウェーデン方式がいいとは言わないけれども、一人一人の市民の意識が重要なんですよということを常に言いながら、それは分かっているんだけど、でも警戒警報を出させていただきますとか、そういうスタンスの方が良かったんじゃないかなと。都民の皆さんの協力のおかげでとかこう言うんだけどね、それ違うだろうと。協力してるわけじゃなくて、僕もいろいろ行動してるんだけれども、結局最後は自分のリスク意識でやってるわけですよね。経済活動も止めたくないし、でも感染もしたくないというバランスの中で自分が最適と思うことをやっているわけであって、都民の良識に訴える、麻生さんはね、民度という問題のある発言をしましたけれども、尾身さんのね、健康意識という言葉が僕は適切だと思うんだけど、そういうものを持ってやると。だから東京都が19日まで感染者が結構増えたとしてもアラート出さないとするとですね、やっぱり我々は自分の心の中にアラートを点滅させなきゃいけないなと、
そうですね、
いうふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこに。アルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
木曜日の午前中にね、高輪に用があったんですよ、
はい、
で高輪の高台に立って、品川がね右側に見えて、左側に高輪ゲートウェイ駅が見えるわけじゃないですか。先週はね、虎ノ門ヒルズのね、新しい駅と3つのビルを見て、木曜日は品川と高輪の駅とビル群を見たんですけれども、虎ノ門ヒルズに比べると、
はい、
品川のビルはね、駅の向こう側なんですけれども、江南口ね、低層なんですよ。でも低層なんだけど結構揃ってんですよね、高さがね。再開発としては成功したなというのと、昔品川っていうと高輪口しかね、街がなかったんですよ。要するにプリンスの街だったんですよね、
はい。
新橋から下っていくと右側しか街がなくて、左側は何もなかったので、まあ、操車場とかあったので、 今度見たときにね、今ホテルダメなので、品川プリンスとか高輪プリンスでどちらかというと影が薄くなって、江南口のビル群っていうのが非常に存在感があるなと。まあ新幹線も止まるっていうこともあってね。で、加えて左側を見ると高輪ゲートウェイができてて、これがまた奇抜なビルなんですよ。ああ、面白いなと思って、高輪ゲートウェイと新橋の駅の真ん中辺をちょっと歩いてみたら、水素ステーションがまたできていてね。
そうですか。
ね、ああ、こんなとこに水素ステーションができるんだというふうに思ってて、このエリアはまだ工事中です。すごい大きな工事中です。あ、これができたら面白いなというのと、品川と高輪ゲートウェイの真ん中から道入っていくと、左側にね、4棟ぐらい、あの円形のね、人が入れる、イベントスペースみたいなのがあるんですよ。で、そこに庭があってね、あ、これは使えるなと。ここでバーベキューやったら面白いなと。煙どのくらい出すのは許されるかどうかわかりませんけどね。品川、高輪というのは、今までとは全く違う意味でね、プリンスがあるっていう、ただそれだけじゃなくて、実務的な、ビジネス的な、新宿の歌舞伎町とか、六本木のね、中心みたいな、要するに、産んだところはないんだけれども、面白い街になるなという感じがしましたよね。あと、リニアモーターカーもね、将来は東京駅まで来るかもしれないけど、どう考えたって東京駅の周辺ってのは地下鉄から何か山ほど地下に走ってて、
はい、
品川止まりかなということになると、もう品川いいじゃないと。ね、これが品川のバリューが上がってくるんじゃないかなというような感じもしましたね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、品川高輪でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ一台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日ラジオがあったので8時半ぐらいに局を出て街歩いたらね、もう結構暑いのに皆さんね、マスクしてて、でも一部の人はね、耐えきれずにマスク外して歩いてました。やっぱりね、TPO を考えないと今年は熱中症になりやすいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ皆さん、適宜外し、時間を過ごしていただきたいなと、やっぱり今の暑い時期、湿度の高い時期の時間の過ごし方というのは、大型商業施設に行くか、オフィスの中にいるというのがね、一番賢明かなというふうに思いますね。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベットオブリガード。